皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。この一月を見てもいろいろ思うところがありました。ちょっと国会に目を向けていて心配になったことは、一つはもともと共謀罪と言われてたものがテロとの関係で、もう一回提起されて、衆議院を通過した。そして今参議院で審議中ということですけれども、こういう法律は戦前にあった治安維持法と同じように、制定した時はいろいろ表現の自由を抑圧するものではないとかいう政府説明があるんですけれども、それが実際に施行された後、警察などとの関係でかなり個人情報あるいは個人のプライバシーが抑圧されるような事態がいっぱい起こったんですね。前ちょっと紹介したかもしれません。この間も実は俳句読み の金子桃太さん、などから のお誘いがあって、戦前そういう俳句を読んだだけで治安維持法違反に問われた人の、記念碑を作りたいということで、それについて呼びかけ人に名を連ねなさいということでお誘いいただいたんですね。その時私は例えば戦前治安維持法違反で俳句読みの斎藤三喜、西東三つの鬼って書くんですけども、斎藤三喜さんが警察に検挙された時の俳句ですね。昇降機エレベーターですね。昇降機静かに雷の夜を昇る、エレベーターが静かに雷の夜昇っているっていう、この俳句が、治安維持法違反に問われたんですね。世間がゴロゴロピシャンと言って雷で荒れている、そういう夜に、昇降機エレベーター、警察によるとこれが革命思想だっていうんですけども、それが静かに登っていく。斎藤三喜その人は、これ新大阪ホテルで雷の夜にその自然界がピカピカどんどんとこう荒れてる時に、機械文明の象徴であるエレベーターが静かに登っていくという、そういう静と動の対立みたいなものを読みたかったっていう文学的なそういう思いなんですけれども、それにもかかわらずそれが世間が荒れてる時に革命思想が上昇していく、花開いていく、そういうものだって言って治安維持法違反に問われていったんですね。そういうことが起こらないように共謀罪とかテロ防止法などについてもですね、しっかりとそういうことに結びつかないようにしなければいけないと思っています。またもう一つ、森友学園と加計学園っていうね、よく世間では森と加計だから蕎麦屋の問題だみたいなこと言われ方もしてるけども、これについての内閣府の関わり、行政が歪められてなかったかどうかをめぐって、前川前文部事務次官が意を決して、今問題になっている文書は実際にあった文書だっていうふうに告発したんですけども、それはなかった話だとか、前川さんの個人攻撃的な情報まで官房長官から出されて、これに取り合おうとしていない、これあったことなかったことにはできないという前川さんの思いはかなり深刻で、どんな政治思想に立つにせよ、行政の在り方としてあったことはあったこととして、きちっと認める、行政であってほしいですね。そうでないとですね、過去にあった侵略戦争についてもそれはなかったこととして教科書に書かれたりするようなことになると、とてもこの国の進路を誤ると思うんですね。そういう気になることがあった1ヶ月でした。私は毎月いつものように放射能の専門家として福島に訪れて、調査学習相談活動に応じています。5月も5月11日から13日まで、福島市と飯舘村に行ってまいりました。そしてその後に楢葉町という原発から15キロぐらいのところにある宝鏡寺ってお寺の和尚さんと会って、 今後原発問題についてどうしていくのかということについてかなり率直で深刻な話をしてきました。福島市の方は保育園2つ訪れたんですけれども、保育園はですね、この間やっぱ放射能汚染が気になるということで外遊びとか散歩、これを手控えてきた傾向が あるんですよね。それで桜保育園は私は事故後2ヶ月ぐらいから入ってどうすればいいかっていうお手伝いをいろいろしてきたので、この間にも田植えをしたらしていいかどうかとか、散歩道は大丈夫かとか、いろいろ調査相談してきたんですけども、今度は弁天山っていう、落差が60メートルぐらいある子供の散歩にしては結構体力を使う、そういう散歩道で花がとっても綺麗に咲くし眺めはいいしですね、頂上に行くと、平たい草っぱらがあってそこで自由に駆け回ったりできるし、とってもいい散歩コースなんだけども、実際に保育者や保護者が登ってみるとところどころ 0.5 マイクロシーベルト毎時、1時間あたり 0.5 マイクロシーベルト、多分このスタジオの5倍ぐらいの放射線のレベルですけども、そんなところがある中で本当に散歩ルートに使っていいかどうかっていう、そういう見立てをしてほしいっていうんで伺ったんですね。行ってみると確かに山の途中にはですね、0.5 とか 0.6 マイクロシーベルト毎時というようなところがありました。しかし我々は保育園を出発してその弁天山公園というのに登って、そして降りてきてまた保育園に戻るまでの1時間の間にどれぐらい被曝するかということでちゃんと測定をしました。その結果1回の散歩で浴びる量は、せいぜい 0.3 マイクロシーベルト程度だということが分かりました。それを年10回そういう散歩をやったとすると合計この散歩による被曝は3マイクロシーベルトぐらい、3マイクロシーベルトって言われてもピンとこないと思いますが、私たち京都で暮らしていると1年間に自然放射線をだいたい平均して2200マイクロシーベルト浴びるんですね。その2200マイクロシーベルト浴びるのがその弁天山公園の散歩を年10回やると2203マイクロシーベルトぐらいになるっていう程度で、増加率はごくわずかなんですね。地方によって自然放射線のレベルっていうのは違う、変動するんですが、その変動の範囲内に収まってしまう程度のことだから、この山に登る散歩コースの保育場の、効果から見てね、散歩を手控えるような必要はないでしょうというのが結論なんですが、それでもやっぱり保育者も保護者も途中ちょっと高めのところがあるのをどう考えるかということで、私たちはそういう一部高いところがあったら、そこに長居しないでさっさと通り過ぎればいいわけで、きっと鬼の面かなんかを棒につけて、放射線のレベルが高いところにこう刺しておいてね、鬼見つけたら捕まらないように早くさっさって逃げようねって言って素通りするとか、そういう散歩のやり方すれば被曝場の対処もできるっていうわけでね、そういうことで散歩は再開しても良さそうですよっていうことを申し上げたらば、保育者の人がとっても喜んでおりました。今後もそういう支援活動は一方で続けたいと思いますね。2日目は実は飯舘村のトルコ企業の花農家に行ったんですけど、もう一回花の栽培始めたいって言うんだけども、今福島市に避難してるけど飯舘村に戻って生活を営み花の生産に従事していいかどうかということで見立てたんですね。このお宅は家の裏山に杉の木がいっぱい生えていて、そこは案の定放射能が高いんですよね。多分このスタジオの2、30倍あるようなレベルのところもあるんですね。そこに氏神様があるんだけども、そこのお参りをしていいかどうかということですけども、氏神様のお参りは、お盆とかね、そういう時に年に2回ぐらい、15分とか やるということで、それを計算してみると幸い大した被爆ではないんですけれども、やっぱり放射能のホットスポットってたまり場になっていることは事実だから、これから家を、まあ、建て替えて福島市から飯舘村に戻るにあたって、その氏神様のところもきちっと整備して、コンクリート の階段を作って、周りに遮蔽壁ですね、まあ、杉の林でそれを間引きたいというふうに言っておられましたので、間引いた杉の木で塀を作ってですね、周りからの放射線が減るように、遮蔽できるようにすれば、そこの被爆はもっと少なくなるでしょう。あるいは、まあ、氏神さんに毎朝3分間でもお参りしたいんだっていうであれば、それによる被爆はどれぐらいかっていうのも見立てて、申し上げてきました。トルコキキョウというのは福島の名産の一つでね、とってもたくさん栽培されているんですが、その栽培に従事したい、1日8時間ぐらい、このビニールハウスの中で作業して、あとその外で1時間ぐらいいろいろな仕事をした上で家の中で残りの時間を過ごしたらばどれくらい浴びるかっていうのを計算したんですけども、だいたい3マイクロシーベルトぐらい、ですね、1年間だとその人の場合は1年間分に換算すると約3000マイクロシーベルトぐらいで、私たちが京都で浴びている2200マイクロシーベルトよりも幾分か高めなんですけども、それはいつも紹介してますけども、ヨーロッパのフィンランドとかスウェーデンとかギリシャとかスペインとかフランスのように自然放射能が高いところのレベルに比べてもそれよりも低い程度なので、そんなに心配してもうこの花栽培を諦めなければいけないのではないか、そういう心配まではする必要なさそうだということで、この方もとっても喜んでおりました。そして最終日に楢葉町の宝鏡寺とお寺の和尚さん、早川敦夫さんと議論したんですが、この議論はかなり深刻なものだったので改めてまた紹介することもあろうかと思いますけれども、実は6年経った今も事故を起こした原発の中がどうなっているかということさえもよくわからない、そのわからないものをさらにわかるようにした上で溶け落ちた核燃料を外に取り出して、あらかた取り出した後そこを石棺って石の棺桶状態にするというような道を展望してるんだけども、それはさっぱり先が見えないんですね。まあ、政府見通しでも40年って言ってるんだけども、人によっては70年80年ってかかるんじゃないかと言ってる。でそういう道が一番いいのかどうか、もっとそういうことを取り出すことをむしろ断念して全体を石棺石の棺桶として早く処置した方がいいのではないかっていう可能性も含めて、でもしそういう石棺にするんだったらどういう条件を満たさなければいけないかというようなことも科学者の力で明らかにしてほしいという注文も受けましてね、これからその問題について私の見解をまとめて早川さんのところに送るということにしております。だから福島には明らかに原発事故で、とても深刻な状況にある原発そのものと、それから離れて生活している人の被爆の実態と2つ区別して、取り扱わなければいけないと思います。また来月もお伝えしましょう。